Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブルン・フランセ・プレゼンツ、アラ・カフェットにようこそ。メインパーソナリティのやすこです。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、4回にわたってスタッフミキさんに動画付きでインタビューをしてきていただきました。では、早速ですが、こちらをお聞きください。
あさみさん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在アラカフェではさまざまな情報をポッドキャストで配信しています。今回はパリで輝いて生きる女性あさみさんにお話をお伺いしたいと思います。全部で4回にわたりあさみさんがパリで生きるきっかけとなった出来事や人生観、お仕事のお話、フランス人女性の美しさの秘密などたくさんお伺いしたいので何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あさみさんはすでに弊社サイトで世界へ挑戦、夢の実現に向けてでインタビューをさせていただいたのですが、これがとっても大きな反響を皆さんからいただきまして、ぜひアラカフェでインタビューをしてほしいというリクエストがありました。私も個人的にお伺いしたいことがたくさんあります。4回と長いんですけども、最後までお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
今日は初回ということもあり、あさみさんがフランスに住むきっかけとなったことを最初にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私が初めてフランスに来たのはですね、モデルの、お仕事としてフランスに渡りました。それが、2007年の9月だったんですね。ヨーロッパ自体が初めてだったので、当初はヨーロッパ、フランスに対してとてもこう距離がある国だったんです。でなぜそのフランスを選んだかというとですね、私はその所属していたモデルエージェンシーが外国のモデルを出頭していたモデルエージェンシーなんですけれども、はい、私はそこで日本人部門として、モデルとして活動していました。なので以前からやはりその外国に対するという思いはあったんですけれども、それが短期ではなくて実際に暮らしながらモデルとして生活をしてみたいと思ったので、自らパリに渡りモデルエージェンシーに所属したいということを行くことを決めたんです。ただその当時社長からは、あなたは身長が低いので行くべきではないと、行っても仕事がないと言われていたんですね。それでもやはりその行きたいというその願望の方が強かったので、そっちのけでも本当に一人で渡りました。コネクションもなかったんですけれども、
反対を押し切って
、ただ本当にコネクションもなかったので実際に、パリのモデルエージェンシーを事前に日本でプリントアウトをして全部その住所も電話番号も調べました、実際に渡ったんですけれども、やはりその社長が言ってた通り、門前払いをされることも多かったんですよ。
あれですか、企画書とかプロフィールを持っていろんな所属じゃないやプロダクションの窓っていうかドアを叩いたわけですか。
そうですね。モデルというのはそのビジネスカードみたいなものがそのモデルのブックといわれる自分の写真を持っていくんですけれども、見てくれる事務所もあったんですが、ほとんどがやはりその身長が低い、私はその172センチなんですけれども、その世界でも185センチ以上でないとまずは仕事が取れない。
185センチって、日本人だったら男性でも難しい数字ですよね。
難しいですね。
オリンピック、バスケットとかバレーのオリンピック選手でも女性で185とかって聞かないような、ちょっと未知の数字ですよね。
そうなんです。年々やはりその数値というのは上がっていて、多分おそらく今は187センチ以上が多分ミニマムとされているんです。
ミニマム。
あとプラス若いということがモデルの世界では重要なんですね。で、20歳前半がやはりその185センチ以上というのはもう絶対スキルなのですが、当時の私多分27、8前後だったんですよ。なのでもちろんやはり想像した通りに、言っても断られるんですけれども、実際も見てくれるんです。で、見てくれて、いや君はこっちのエージェンシーの方がいいよって実際に勧められたこともあったんですけれども、最終的には見つけることができなかったんですね。
そうなんですか。
なのでそういったところもあって、 どんどん実はパリが嫌いになりました。住みなが
ら何軒ぐらいそのドアを叩いたわけですか。
おそらくですけれども20エージェンシーぐらいは行ったと思うんですね。そうなんです。ただそのパリに渡った当初に、あのモデル そのシューティングの仕事があったので、まあ、1日2日それで仕事をして、あとはほとんどそのエージェンシーの、まあ、飛び込み営業をしてました。
すごいですねサラリーマンみたいに
本当ですね、ただあのそのもう誰もいない、友達もいない状態、であのパリっていうのはそのインフラの状態があまり良くないので、インターネットもあまりこう見れない状態も結構多かったので、だんだんやっぱりその孤独感に襲われ、次第に早くもう日本に戻りたいと、早くちょっとあの飛行機のフライトを早めて帰ってしまおうと思ったんですね、ただちょっと一つ転機があったのが、その、同じアパートに住んでいる方がですね、あのモナコに取材というか撮影に行くから一緒に行かないかと言われて、たまたま本当に知り合った男性だったんですけれども、そこでモナコに撮影をしに行きました。で、何が良かったかというと、一旦パリから離れることで、パリが何でしょうね、今まで嫌いだったパリが、パリってこんなに素晴らしいと、でパリに戻って、その初めてこのパリと自分が合うというのを感じたんですね。
あ、なるほど、
なのでそれから、まあ、日本に帰る直前ですよね、私は絶対ここにパリに戻るという、すごくこう自分自身にこう勝つというか入れて実際に戻りました。
それは仕事で戻るっていうよりも、もうとにかく住みたいっていう。
そうですね、もうここで生きるんだと、私はここが帰ってくる場所だっていうのをとても感じたので、それをやはり胸に思い日本に帰りました。ただ実際のその時の私の状況というのは、あの介護をしてたこともあり、とてもそうなんです、金銭的なものよりもその現実問題とても難しい状態だったんですね。でゴールのない介護だったので、どうしたらいいものかと思ったんですけれども、とにかくいかなる状況でも自分がそのパリに戻るっていうマインドだけは忘れないように、フランスの映画を見たりですとか、まあ、ポスターを貼ったりですとか、常にこうフランスを感じて生きていました。で、介護とはとても過酷なものだったので、まだその20代後半で自分の両親でさえ介護したことがないのに、なぜ私はこんな人生を送らなければいけないんだと、やっぱり介護ノイローゼにもなりましたし、自分のやっぱり人生も恨んだりしたんですね。
それはモデルのお仕事をしながら介護もされて、介護のノイローゼでありつつも舞台で歩いてたわけですね。
そうなんです。あのモデルとやはりその職業上、笑顔をやはり作らなきゃいけないこともあったりするので、とても人生を笑えない状況で、どうやっても笑顔を作るんだっていう、まあ、その葛藤もあったりしたんですけれども、あともうその華やかな社会と思われてる、その自分自身の生活とのものすごくギャップがあったんですね。で最終的に4年間私はそのパリに戻るということを思い続け、
4年間、
そうなんです。で4年越しに、まあ、今の主人と出会い、そして、まあ、ピーターという愛息子ができて、私はすごく思うのが、ピーターが私を本当にパリに戻してくれたと、本当にそう、あの愛息子に感謝をしているんです。
もう偶然出会った方がフランス人の方だったという。
そうなんです。初めは彼が私はフランス人だと分からなくて、英語で会話をしていたので、後から彼がフランス人と知ったんですけれども、なんかこういろんな形でこう奇跡が起きて今いるという状態なので、とにかくもう本当にありがたいなという、そういうあの思いで生きております。
今フランスに引っ越されて住んで、どのぐらいなんですか。
今、2年、半年ぐらいですね。
そうですか、いかがですか、住んでみて。
住んでみてですか。もう私はそのパリで生きてると呼吸をするだけでも、あ、幸せだなって思えるんですね。その感覚が私の人生の中で初めてで、何をしてもこう幸せで感じられるパリというのは、やはり本当にこう美しい街と言われてるだけあるなというぐらい、とてもやはり合いますね。
もうそれだけあの浅見さんが惹かれるパリの魅力って何ですかね。
ですね、パリの魅力というのはもちろん街の美しさもあるんですけれども、とにかく人が自由、 パリに渡り初めてこう自由を感じて生きているというか、うん、何をしても OK なんですけれども、逆に相手が何をしてもその価値観を認めてあげる、その人間のそのバランスがとてもこう合ってるなと、それがやはりそのパリの魅力ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あさみさんのインタビューでした。ありがとうございました。4回までありますので、次回もお楽しみに。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校アンサンブル・オン・フォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、アビアント、オーボワー。